穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、こんにちは。
こんにちは。
今日のゲストはですね、なんかどこかで見たことはあると思われる方も多いと思うんですけれども、今日のゲストは島村恵理子さんです。で、実はね、恵理子さんとは約、1年前に出会ってるって感じですよね。はい。あの、きっかけになってくれたのが、この間にいる並木義和さんですね。スピリチュアルヒーラーの並木義和さんがいて、その並木さんのイベントに行った時かな、そしてその後の打ち上げとかで、お食事会でね、
あの、会
で、ね、あの、4人会で会って、そこから、私はもう、実はね、初めて会った時から、あ、私たちは同じなんか故郷を持っている。私たちって故郷はいろんな星にある中で、まあ、地球が故郷としたら、うん、絶対に私たちはアマゾネスにいたっていうことで、実は島村恵理子さんと、あの、千尋奈緒の千尋さんと3人で、ね、はい、あの、LINE グループをね、発足しまして、地球アマゾネス女神の会っていうのをちょっと勝手にですね、名前つけて、結構皆さん気に入っていただいて、恵理子さんこれ OK ですよね。
全然 OK です。なんかこう、不思議としっくりくるというか。
そうなんです。本当に、この3人で会うと、すごいまた違った、こう、すごい古い古のエネルギーが蘇り、その、それぞれの女神性がすごい活性化されるなと思ってて、そのうちの1名で今日は島村恵理子さんをね、ご紹介したいと思います。恵理子さんは、実はね、音叉、皆さん音叉はね、きっと、あの、スピリチュアルなことをしたら必ず、出会う一つの、まあ、あの道具でもあるけれども、音叉の実際にセラピーもされていたりとか、あとは、あの、エリ旅という、YouTube をされていて、並木さんの、海外のリトリートとか、まあ、国内もそうだと思うんですけど、そのなんかこう主催をされているんですよね。
そうですね。はい。
企画。こんな感じで今の、今の2020年バージョンのエリコさんは、エリコさんにとってはどんなエリコさんなんですか？ちょっと自己紹介も少ししていただけたら嬉しいなと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。あの、改めまして今ご紹介預かりました、島村恵理子です。あの、今ね、恵子さん紹介してくださったみたいに、あの、まあ、音叉と、あと、まあ、そのエリ旅、あの、リトリートですね。あの、去年ちょうどフランス、あの、マリアラインというか、南フランスの方ですね。と、あと、パリと北の方を、まあ、その女性性のね、今やはり女性性の時代なので、そのマリアラインをこう活性化させる旅という形でね、去年あのフランスのリトリートを、あの、主催ね、開催させていただいたり、あとね、あの、色ですね、あの、パーソナルカラーで、その人に、うん、似合う色っていうのも、あの、見たりしてますね、はい。
で、あの、恵理子さんにとって、あの、スピリチュアリティって何なんですか？
スピリチュアリティ、でも何ですかね。まあ、本質ってもう一言で言っちゃうと、あれなんですけど、あの、なんかこう、やっぱりこうそこのまあ本質、なんか普通にこう特別なものではなくて、まあ別に私はこう霊視ができるとかね、そういうのないですけど、でもなんかすごくこうスピリチュアリティって、こう、やっぱり みんな、あの、の中にある本質という、なんか一言で言うとなんか本質なのかな、そこに帰っていくっていうか、っていう感じがしますね。
誰もがそういうなんか自分の本質に出会うとか、向かっていくとか、目覚めていくということがあると思うんですけど、恵理子さんが今のこの音叉とかカラーも含め、その恵理旅っていうのはスピ旅ですよね、スピリチュアルな旅。
はい、そうですね。
このするきっかけになったは何かあったんですか？うん、出来事。
あの、まあ、 はい。一番最初私カラーですね。色から入ったんですね。で、まず、まあパーソナルカラーってね、自分に似合う色を見るっていうことなんですけど、もともとそれをもっと昔知る前は、まず、ね、自分のことを知らなかったんですよ。自分に似合う色っていうのを私自身知らなくて、で、それでこう、まずパーソナルカラーに出会って、で、そこからこう、まあ好きな色とね、似合う色は違うっていうことを学んで、た時にやっぱりこうあんまり自分自身のことをこう見ようとしなかったなっていうことに気づいたんです、うん、でやっぱりその自分を知らないとって言ったら変ですけど、やっぱりこう自分のいいとこと得意と、まあ、得意なとこと、まあ、色で言うとね、苦手なものと見合う似合わないという部分とか、自分の良さだったり強みっていうものをこうやっぱり知った方がすごくこう自分はなんとなくこう昔すごく年上に見られるというかね、老けて見られるとか、うん、そういうのがあったんですけど、やっぱそれ一つは色が原因してたり、やっぱそういうふうにこう自分をこう探求こうしてって、で、いろいろこう自分の中でもその外見のこう悩みみたいなのがやっぱりあったんですね。で、その中で、やっぱりこう自分自身をやっぱりちゃんと知ってって、よりこう自分をこう見直すっていうんですかね。で、その中で、まあ、その後に、まあ、音座ですとか、うん、やっぱりこう自分を整えるっていう部分で、まあ、その音のこうパワーですよね。音座はこう何気ない時に、たまたまなんか、天使とつながる音があるらしいよっていうのがきっかけで、それでこうやってみたら、すごくこう自分が整うのがすごく、体感ですごく分かったんですね。うん。はい。だから
それよく分かる気がします。
うん。うん、なんかこう自分。
ね。そうそう、エリコさんを見ていたら本当になんかいつも整ってるし、はい、凛としてね、そばに行くとすごく安定しますね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。ゲットさんに行っていただけると嬉しい、
素晴らしいなと思って、ね、なんかそういう、そうやって自分自身が、まあ、そうやって独立起業してるんですよね今。
はい、そうです、はい、
ね、そしてそのクライアントのそういったセッションを、うん、音声のセッションとか、はい、カラーのセッションをメインにされているんですか？
はい、はい、そうです。
その、まあ、きっとね、この YouTube 見る方って、自分も例えばそういったヒーラーになって、独立起業したいと思ってたりとか、うん、する人も結構いるんですよね。なんか、その、はい、独立起業する前から、その、うん、その、独立起業するっていうところのなんか、なんか変容というか、トランジッションというかな、移行するっていう時にどんなことを大事にして、この自分の大好きなその音声、ね、とか、それとスピリチュアルな旅とか、そしてカラーのことをこうオールインワンにしてね、活動することの、はい、このなんかこうジャンプというか、何を大切にしてそういう行動に移せたのかなって興味あるんですけど、はい、
はい、まあそうですね。こう完全独立フリーランスにする前は、まあ、こう働きながらですね、普通のお仕事しながらやってるこう時期もあったんですね。やっぱりこう、まあ、一人暮らし経済的にっていう部分があって、そういう感じにしてたんですけども、ある時に、なんていうんですかね、こう自分の中で、やっぱりこう、その色だったり、音だったり、あとやっぱりこう、私が一番、本当にやりたいなと思ってるのは、まあ、そのこう女性の方を笑顔にするっていうか、うん、なんかこうそういう部分が根本的にすごく魂的にね、やりたいなっていうのがあって、うん、でいろいろこう自分の中でやっぱこう不安とかね、そういうのもあったんですけど、ただそのこうジャンプするときはもうなんかこうふとね、あ、もういい加減もうこれ完全なものを出来上がってるものを待ってたら、うん、いつまでも来ないなって、なんか私は感覚的にちょっと思ったタイミングがあったんですね。なのですごくこう今こう自分ができる状況で選択できるタイミングだから、そこはもうなんていうんですかね、やらないで後悔よりも、うん、まずやってるっていう、うん、なんかこうそこの、うん、やっぱり覚悟じゃないですけどね。
はい、はい、あ、なるほどね。なんか今やらなければもうなんかそのいつやるかとか、そのなんかこう、もうやるんだっていうなんかこう内側からなんか湧き上がるものがあって、それが直感的にやるんだって決めた、 そしてある一言で言うと、まあ覚悟を決めてやってみて後悔しないためにやったみたいな感じのところあるんですね。
そうですね。なんかあのふとそういうタイミングが、あ、もう多分今なんだなっていうのが、これなんかうまく説明できないんですけど、うん、なんか多分今この流れのタイミングに乗っていかないと多分こう後悔しちゃうなっていうのをなんとなく感じたんですね。
だから立ち上がってやってみたら、うん、なんかスムーズにずっとこれ続けられてるんですけど ね、どれぐらい経つんですか、あの今やるって言って決めてから、あのこの2020年っていうのは何年目なんですか。
あ、でも完全にそういうふうにしてからはまだ3年ぐらいですね。
まだ3年でね、その、はい、やっぱ完全にそうなっていくっていうのは3年ぐらい、まあ、自分では1年以内とかなんか決めてたんですか。なんか気がついたら3年だったけど、こうやってこう起業して自分のやりたいことをじゃやるようになったって感じですか。
うん、ごめんなさい。起業、フリー完全起業してから3年で、その前はもうちょっと時間があるんですけど、この仕事自体はもうどれぐらいかな、もう、7、8年ぐらい、こうやってるんです
けど。7、8年やっていて、
はい。はいはい、うん、で、完全にこう、
ジャンプしたのは、はい、他のお仕事もしながらこうやってみてた。
そうです、そうです、そうです、そうです。
で、もう3年前ぐらいに、
そうですね。はい。
まだって直感できて、やる、もうここや、今やらなから、なければ、もうあとはないぐらいの気持ちでやってみて3年経つっていうことなんですよね。
そうです。そうですね。なんか多分こう、これやらないと、こう、うん、本当にこう、自分の今回の地球の、その、うん、なんていうんですか、まあ、ミッションじゃないですけど、はい、なんかそれを多分終わりにできないなっていうのが、なんとなく自分の中であって、うん、それでもやっぱりこれはもう本当にこう自分が覚悟を決めて飛び込むというか、やってみようっていう。
飛び込んですね。その飛び込んでしまってっていうか、まあ飛び込んだと。そして同時にね、なんかいろいろ葛藤も起きたと思うんですよ。あ、本当にこれで大丈夫かな、はい、どうなんだ。その時に、こうその大丈夫になるために、なんか自分のためにかけてた言葉とかやってたことってあるんですか。うん、
そうですね。やっぱりこう、いろんなものがこう、あぶり出されるというか、不安もそうですし、でもすごくこの、飲まれちゃった時に、あ、でもこれって自分で使ってるんだっていうふうに、この苦しいとか、例えばこう、お金の不安とか、なんとか不安とかっていうのを、こう、自分で、あ、これでも自分で使ってるんだよなっていうふうに、ちょっとこう、引き戻すように、聞いて考えるようにっていうのと、あとは、その、結局自分が全部、作り出す、出してる世界だから、そこってある種、こうね、自分はこう、創造主っていう、視点だったら、はい、結局そこって、あ、自分を信頼してないじゃんっていうふうに、そこを意識を向けると、あ、なんか、そりゃそうだよね、自分が信頼してないのに、そういうふうになるはずないなっていうふうに、ちょっとこう、少し意識をこう、引いてみたりとか、その自分自身の、あ、そこすごくサポートもあるし、こう自分はやっぱ創造主なんだっていうところに、極力、戻すというかね、そういうところで、引いてね、少し考える、うん、そういう感じで言葉をかけてました。
なるほどね。そこが大事ですよね。そして継続してきているわけですよね。はい、で、まあ、エリコさんもブログを書いてらっしゃると思うんですけど、メインにその、私がこういうことを提供していますっていうことを発信する媒体は何を使ってたんですか、ずっと。
でもね、実はね、私ブログはね、やってないんですよ。
やってないの？やってないそうでした。そうなの？
やってないんですよ。はい。
何をやってんの？
Facebook とかはやってるんですけど、はい、でもこうそのブログで発信っていうのは、実はしてないんですよ。
やってんのかなと思った。
やろうかなと思ってるんですけど、それね、はい、やってないんですよ。
そうなんだ。やってるように見えた。
そうですか。
ブログらしい。
これから始めます。
いや、Facebook だけでやってきたんですか？ Facebook と媒体、その発信、自分がこういうことをしてるとか、周りと出会うとかね。はい。うん、
そうですね。はい。あとは、まあ、やっぱり、周りの友達がすごく応援してくれたっていうのが、ありますね。
うんうんうん、はい。ということは、結構、その、口コミで、そうやって広がっていくことがあったっていうことですかね。
うん、そうですね。はい。うん、そうですね。
そうすると、やっぱり、その、自分がこういうことをやるっていう時に、覚悟を決めました。で、その時にも、すでに、ね、周りにいたお友達には、やっぱり、こう、 話して、私これをもう100でやるっていうことを決めたんだっていうこととかをちゃんと伝えてたんですかね。
そうですね、やっぱりそれでやっていきたいっていうのは言うようにしてました。宣言するように。
そうですよね、はい、だからそうやってブログとかしてなかったとしても、たとえフェイスブックがまだちゃんと十分できてなかったとしても、やっぱり自分がコミットしたことをやるっていう人を、なんか周りにちゃんとね、周りの知り合い、友人もそうだし、知り合った人たちにやっぱりちゃんと伝えていったっていうところも大きいんですね。
そうですね、やっぱりそういうところでこうやっぱり来た方が紹介してくださったり、そういう形でつながるご縁はやっぱりすごく、
私も、ね、こう長くこのスピリチュアルなことをしてるんですけど、やっぱりね、始めた時ってもともと私、グローバル企業の一部上場企業のコンサルをやってたから、全然その骨とかなかったわけですよ、スピリチュアル業界に、でも趣味でスピリチュアルなことをね、やってて、自分のなんか日常に生かしてて、でいよいよこれはもう時期が来たと思って始めた時って、やっぱり誰も周りにそのいなかったんですけれども、やっぱり周りの知り合いとか、その、私がそのスピリチュアルなことを趣味でやってた時に出会ったお友達たちにやっぱり話すようにしたんですよね。で、そういう中でやっぱり、あ、じゃあ私受けてみようって言って、なんか応援し始めて、で、出会った人がまた、こう、やっぱり口コミで繋いでくれたってあります。だからやっぱり、大事なのはやっぱり自分が、そのやるということを決めたら、それを周りに本当に表現する。SNS が大事だっていう人もいるけど、まずはそこですよね、じゃあね。結構。
でも、本当にやっぱりこう、決めて、こう、まあ、そこに向かっていくと、こう、やっぱりそれを応援してくるね、お友達だったり、まず自分がこう、ドンと、こう、決めないと、やっぱ、周りも揺れるじゃないですけど、だなんかすごくそこが、やっぱり自分がまずこう決めるっていう、決めたところからいろいろ動き始めるんだなっていうのはすごく身をもって感じました。
そう、それでやっぱりすごくそこの中のご縁というのがあって、はい、そのご縁があるからこう人が人をつないでくれるっていう、この流れがすごくあると思うんですよね、えりこさん見ててね、だってスピ旅するのに いろんな方と一緒にスピ旅はできるけれども、並木さんと出会ってて、並木さんのスピ旅を一緒にするっていう、そこもすごく聞いてる人から見たら、きっとさ、すごい羨ましいと思ってる方と、そのご縁ってどんな風にできたんですかって気になると思うんですけど、そのあたりは どういう流れで、じゃあ、エリコさんにスピ旅をお願いしますって言ったのか、こっちからスピ旅しましょうよ、みたいな感じで、どんな流れが、我がご縁ができて、そうやってスピ旅を担当されたんですか？
結構、みんなで、こう、ナミさんも含め、友達とね、一緒に旅行行く機会とかもやっぱりあったりとか、あと、もちろん、いろいろある中で、こうその旅行って、もともと、こう、私、昔、バックパッカーみたいなのをやってたことがあって、はいはい、すごく好きだったんですけど、で、いろいろ行く中で、やっぱ、ナミさんと一緒にいると、その、メッセージですよね。メッセージをやっぱり、その、マスターだったり、はい、そういう、下ろしてくださることがあって、すごくそこをやっぱりこう聞かせていただいていて、すごくその旅行を通して自分がすごく変わってったんですね。で、すごくそういうメッセージとか、やっぱりここのエネルギーはこういうところって意識していくのと、もちろん行くだけでもね、エネルギーチャージになるんですけど、やっぱりすごくそこって違うので、なんかぜひこれを私だけでね、止めとかないで、なんかすごくこれを皆さんにシェアしたいなと思って、それで私からなんか、ナミさんこういう感じでやってみたいんだけど、どうっていうふうにしたら、あ、いいよっていう感じで始まりました。
なかなかそういうタイミングってね、はい、合う人合わない人がいて、やっぱりそういう、なんていうかな、お互いの、そういう、はい、やりたいとか、魂が向かっているところのすごい接点がパッてあったんですよね。やっぱりその素晴らしいなって今聞いてて思ったのは、自分だけにとどめなくて、やっぱりそのすごい周りにもそういう同じようにそうやっていろんなね、聖地に行くことを通してそのメッセージを受け取ってもらいたいっていう、そのなんか魂からのなんか 呼びかけみたいなのね、はい、あって、そして並木さんとに伝わった時に、並木さんもそのタイミングだったんでしょうね、きっとね。
うんうん。うん、本当にそれはありがたいですね、タイミングが本当に。
そうそう、だけど、そのタイミングというのは、私の中ではすごいやっぱり、転生をね、こう、あちこちでしている中で、この地球上で、このタイミングで出会って、そしてそれぞれのこう、本当に強みっていうものがあって、それをなんかお互いに、その、出し合える、っていうところに至ったから、そのご縁があって共同創造ができたんだなってすごく思いました。うん、はい。ね、でも、だから、それを、この今、まあ、聞いてる方とか見てる方も、その自分のそういう神聖なタイミングであったりとか、自分の魂の呼びかけに対してすごく、まあ、応えていくということ、すごい大事だと思うんですよね。で、エリコさんはそれをなんかすごく、感じて応えてきた方だなって聞いてて思ったんですね。なので、例えば、エリコさん的に、その、自分の魂の呼びかけであったり、このタイミングだなっていうところで、すごく、なんていうかな、うん、その、魂の呼びかけをなんか自分なりにキャッチするとか、そんなことをどんな風にやってんのかっていうのがあったら、シェアしてほしいなと思うんだけど。
本日の放送はいかがでしたか？この番組では、穴口恵子に聞いてみたいことや、ご感想をお待ちしています。穴口恵子の公式ホームページよりお送りください。公式ホームページは www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子とご入力検索ください。この番組は提供株式会社ダイナビジョン、ナレーションアニーでお届けいたしました。それでは次回もお楽しみに。